11月に入ったらさ、
うんうんうん、
祝日があるじゃないですか、文化の日。
ああ、11月3日？
そうそうそうそうそう。
うんうん、あるね。
こないだ母親とランチして、4日2人でさ、有給取って箱根行こうぜっていう話になったのよ、母親と。
おー、いいね。
そうなんですよ。
うんうん。
でさ、その時にランチしながら母親がさ、
うんうん、
いやもう私はもう本当に老人になり始めてる、みたいな。なんか、うん、一回会うたんびにもううまく歩けないとかさ、
うん、すごい大げさじゃない？
すごい、そう、脅迫してくんの、なんかこう、もう私も何回あんたと会えるかわからないみたいな。
あ、それどうすればいいんだろう。
すごいさ、
うん、
悲しいことを毎回母親が言ってくるんだけどさ。
ああ、そういうことか。
これってさ、
もう私も長くないのよみたいなね。
そうそうそうそうそうそう、うん、この前すごい大怪我して、
うん、
眉毛の上パックリ割っちゃったのよみたいな。
本当に心配じゃんそれ。お母さんがする怪我じゃないの
よ
それ。
いや、そうなんだよね。
高校球児がやる怪我なのよそれ。
そうなんだよ、そうなんだよ。どうしてそんな活発な怪我したと思うんだけど、
うん、何がどうなったのそれは。
なんか机の角に頭ぶつけたとか言ってたかな。
危ない、うん、
毎回自分をこう脅迫してくる、これ何ハラスメントなんだろうなってすごい母親と母親に毎回言われるときにさ思うんだよね。
でもそれわかるな。職場の上司とかでもさ、たまにない？そういうの
あるよね。
もう俺3年後にはこの会社いないからなみたいなさ。
あとは任せたとかさ。
そうそうそう、もう俺も年だからさみたいなさ。
そうそうそうそう。
でそれそれなんて返すのが正解なのっていう。
そうなのよ。
何ハラスメントなんだろうね。エイジハラスメント。
あ、今時っぽい。てかそういう言葉ありそう。
追いハラスメントかもしれないね。追いハラ、
追いハラ、自分は老いていくから覚悟しろよっていうハラスメント。怖くてちゃんと一応さ、実の娘なんだからさ、うん、へこむじゃん。
そうだよね、そうだよね、
そう、へこむじゃ ん、
へこむわ。それは確かに、それ自分の親だとへこむな。
へこむよね。
いつまでも変わらず元気でいてほしい存在だもんね。
そうね、毎回会うたんびに覚悟しろって言われてるみたいでさ
まあそれも優しさなんだろうけどね、お母さんの。
そうね、うん。
でもその追い払いさ、私たちもやってる可能性はあるからね、
う
ん、徐々に。
まあそうだね。
そう。
そういうつもりじゃなく言ってるけど、
そうそうそうそう。
相手からしたら。
でちょっと年下の子とかにもさ、つい言っちゃいそうになる時ない？
ある
な。まだ若いじゃんみたいな。
そう、それめっちゃよく言ってしまう。よくないね。
よくないよね。逆の立場だったらさ、そんなに変わんないぐらいの人からそれ言われても、
うん、
っていうか総じて女性からそれ言われると気使うもんね。
そうだよね、
うん、
逆にその返答にこっちがまた困るしね。あ、気使わしちゃったかもしれないみたいな。
ああ、そうだよね。
だから言った後後悔はしてるんだろうけどね。
うん、追い払う、ダメ絶対
突然の標語来た
今週も始まるよ、ゴリチラ。みんな散らかしてる？
じゃあお便り行こう。
初めまして。先日1話から聞き始め、ようやく追いついたのでコメントを決心したマブデブ73です。
73、
うん、
もしかしたら
73
ね、体重なのかな。
あー、そういうことか。
わかんない。うん、
突然ですが相談です。アラサーになり痩せづらくなりました。
うーん、わかる。
日に日に太りやすくなることを恨む毎日です。大好きなお酒ももう2ヶ月ほど飲めておらず、お酒ってどんな味だっけとすら思っています。
あ、お酒は取ってるんだね。
へえ、すごいね。
うん、偉い。
お松さん、おことさん
おことさん
お松さん、おことさんはそんなダイエットの経験ないでしょうか。これ後から訂正のメールが来てたんだよね。
そう、可愛らしい、
うん、お松さん、ね、いくみさんでした、ごめんなさい本当にっていうお便りがもう一つ来てました。
社会人1年も興ざめなミスをしてしまい、何と言って申し上げたらいいかってすごい丁寧に謝ってくる気にせずにね。
謝罪文っていう感じのメールが届いてたよね。
ね
日頃からどんなことに気をつけてサバイブしているでしょうか。
あら、サバ。
またダイエット中に手を伸ばしたくなる禁断のご飯などあればご紹介してください。お松さんはとんかつ以外を紹介してください。くそとんかつ NG 出された。これが紹介されると個人的に飯テロ会になりそうなので年末に聞くことにします。
ん、
季節が移る時で体調崩しやすいと思いますがご自愛くださいませ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ダイエットの経験ないでしょうかっていうお便りだね。
そうだね。どうですか？
いや、もうめっちゃしてるよ。もう 痩せては太って痩せては太ってをずっと繰り返してますよ私は。だからそういう分には多分お松の方がね。
いやいや全然なんかそんなカリスマ扱いされるとちょっと嫌なんだけど。
あそう。えでも気をつけてサバイブ。
いやだからそんな意志が強くないから、うん、その期間決めてガーみたいなことはできないわけよ私は。我慢しない範囲でちょっと気をつけるみたいなことしかやってない。
いやちょっと気をつけるができないから手っ取り早くある一定の期間ストイックにやっちゃうってもうどっちがあれなのかね。
ああ、でもストイックにできる方がすごいと思うけどな。
でもリバウンドしたら意味ないよ。どうせ痩せてもまた太るんだろうなみたいなね。それの繰り返し。まあまあまあ。えじゃあお松のそのちょっと気をつけてるっていうのは。
ね、その食事を我慢するっていうのがちょっと嫌だから。
わかるよ。
まずもう運動を絶対やるっていうことでキックボクシングをやってるんだよね。まず、うん
まあ、まずそこですごいけどな。
一つのものしか食べないダイエットみたいなのってさ結構あるじゃんいろいろ。バナナダイエットとかさ、
うん、ねリンゴダイエットとかもあったね昔。
そうそうそう、そういうのはもう絶対無理だから、
うん、
しかも栄養偏ると代謝が落ちて痩せにくい体になるみたいなのも聞くじゃん。
そうだね。
だからどっちかというと運動をして代謝を良くして食べても太らない体にするかっていう方に頑張ってる気がする。
だからもうメインは運動って感じか。代謝を下げないように。
そうそうそう、
消費カロリーを増やせばその分食べてもいい量が増えるっていう、
うん、
いやーそうなんだよ。実はシンプルなんだよねダイエットは、ね、分かっている分かってるんだけど運動が
食べるの好きだからさ。
そうね、うん、
食べるの制限するぐらいだったら運動したいっていう感じかな、
うん、
あとは、
うんうん、
結構服装とかって大事だったりしない、
うんうんうん、
オーバーサイズのものばっかり着てるとさ油断するじゃん。ちょっと
おっしゃる通りですわ。
あとさ去年着れたのになんか今年きついんだけどみたいな時あるじゃん、
うん、
服が、
うんうんうん、
それで一個大きいサイズ買っちゃうともう負けな気がするから。
あーそうだね、
意地でも元のサイズを買うっていう。
あーなるほど、元のサイズをまた買うんだ。
そう、もうここに戻すしかないっていうことで自分を追い詰める。
あーなるほどもうなんかぐさぐさ来ることばかりしか言われてない今んとこちょうど最近昔のスーツ、
うん、
実差があるからちょっとパンツスーツ履かなきゃなと思って、うん、去年の引っ張り出したらはっってなって。
あるよねそういう時。
だって私あれだもん、入らないって思ったからゴムのパンツ着ていったよね。
まあいいんだけどね別に。
いやでも大事だよマジで。服は緩ませちゃいけない耳が痛いけど本当におっしゃる通りおっしゃる通りなんです。
でも私なんか数年前に比べたら体重増えてんのね。
ああでも筋肉とか、
うん、あそうそうそうそう、自分の好きな体型にはなってる気がするから、まあ、だから痩せてればいいってもんでもないもんね。だってね。
そうだよね、うん、プロポーションというかね。
うん、だからマブデブさんもさ、
うん、
これで筋トレしたらさ最初ガリガリの人が筋肉つけるより多分体大きくしやすかったりするんじゃないのかな、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、たくましくする素材はもう揃ってるかもしれないよね。
ねそうだよね。
気をつけてる。あでもあと食事の時に気をつけてるのはなるべくタンパク質をいろんな種類を取るようにはしてるかもしれない、うん、
あ栄養バランスを見て、
うん、そうだね。最近魚食べてないなって思ったら魚食べるとか、牛肉食べてないなって思ったらいきなりステーキ行くとか
それさいきなりステーキ行きたいだけじゃなくて、
あのちゃんとタンパク質、食材を最近食べてないなっていうものは積極的にちゃんと取るっていう。
でもそういう風にこじつけて好きなものを結局食べちゃうっていうオチあるよね結構。
ああそれはあるね確かに。
結局私もイクミもさ食事は我慢できてないっていうことだもんね。
うんそうだね、好きなもん食ってる
そうだよね。
だからあれだよね、マブデブくんが言ってくれてる、
うん、
手を伸ばしたくなる禁断のご飯
あるね。
手伸ばしてるもんな。
うん、いやマジで今日さ、
うん、
このお便りを収録するって分かってながらも誘惑に負けたからね私。
あ
今日それこそキックボクシング行ってたんだけど仕事帰りに。
おお、うん、
でその帰り道普通に誘惑に負けた。
いやでも分かるよ、心の中でめっちゃ葛藤するよね。
うん、でちょっと今日のさ私の心の葛藤を再現するから、うん、
オッケー分かった
どうしよう今日ローソン家に何かあったかな食べ物。あーでもどうしようローソン寄ろうかな。
ローソンは一旦迷う。わかるよ、エルチキが呼んでるよ。エルチキが
ジャッキーのそういうのはちょっとお腹壊すから食べないんだけど。
なるほど、唐揚げくんとかもあるよ。唐揚げくん
でどうしよう、そういうのはちょっと食べないんだけど。いやでも寄ったらな余計なもの買いそうだけど。でも家にもう夕食食べたんだよな外食で。
あそう
実は
餃子定食食べてるんだよな。
いやいや、でもさ、家に何もないわけでしょ。
絶対今の時間だったらお腹すくない？夜
すくすく、なんやかんや家でやったらすくんだから、買っとけ買っとけ。
ローソン素通りと見せかけて入ると。
入った入った入った入っちゃった。
まあちょっとね、今暖房効いた部屋でアイスとか食べちゃうのはいいよね。
あ、最高最高だね。
しかもどうしよう、
仕事帰りね、キックボクシングの超ご褒美あげてもいいと思うよ。
やっぱハーゲンダッツじゃない、こういう時は。
いや、今期間限定も出てますからね。
昔ながらの味が好きなんだよね。
あ、なるほどね。
ことごとくさっきから合わないな、天の声と趣味が合わないな。
いやでもいいよ、昔ながらのクッキー&クリームとかね、横島なバニラとかね。
そう、横島なバニラかな。いや待って、ファミリーパックある。
え、ファミリーパック手出す。
うわ最悪、うわ最悪。いやでもこれ1個1個買うと1個ずつがファミリーパックより大きいから、1回に食べる量はファミリーパックを買った方が少なくなるよね。6個で950円でしょ。
1日1個だったら0カロリー。
1日1個だったら0カロリー。
1日1個だったら0です。
1日1個だったら0カロリーって何。買います。
はい、お買い上げありがとうございます。
これは買いますと。これハーゲンダッツでもこれちょっと甘いからパイは必要かな。いやでもな、これ小池屋、
小池屋、
小池屋のポテチ買っちゃうと。でもな、さすがに。
でも小池屋はいい仕事してるから。
さすがにまずいだろ。
でも間違いないよ、間違いないよ、小池屋は。
うわ、しかも海苔塩だ。
あ、
海苔塩ある。
おいしいやつだ。
海苔がかかっててヘルシーみたいな状況これ。
そうそうそう、
海苔が、
海苔って海藻でしょ。
そうだね、海藻、海藻あるからゼロカロリーみたいな。
そうそうそうそうそう、海苔塩だったら。
いや、ちょっと待って、さすがにそれはないぞ。
思いとどまってる、思いとどまってる、パーツが。
あ、ポップコーンある。
あ、ポップコーン、
ポップコーンはさすがにヘルシー。トリュフ香るポップコーンを買うと。
うわ、うまそう、トリュフ。
これだいぶ、これヘルシーに近づいたんじゃない。
そうだよ、だってポップコーンは食物繊維たっぷりだからね。
買おう。
お買い上げありがとうございます。
まあこんな感じでしたね、今日のカット。
いやーでもいいな、
これ。私的には1勝2敗。
2敗。そうそうだね、
ハーゲンダッツとポップコーンで負けてるけど、ポテチは踏みとどまったから、
えらい、
一勝はしたってい
う。全敗じゃなかったからね、えらいよね。
そうそうそうそう、
トリュフ香るポップコーン、
もうトリュフ
チートデイとかに食べたいな。
そうだよね、トリュフってつけられちゃったらもう買うもんね絶対。
うん、
なんだろうねこれ、
絶対美味しいもん。
でもこれさ、ポテチよりポップコーンがヘルシーと思うじゃん。
うんうんうん、うん、
で私今日の今日まで信じてたんだけど、
うん、
ちょっと調べたわけよ、それを本当かなって。
禁断だな、それを調べること自体もう禁断だけど。うん、
そしたらね、
うん、
50g あたりポテチの場合は275キロカロリー、
お
ー、ポップコーンの場合、
うん、
250キロカロリー。
あ、そんな変わらんくない。
そうなの、そんなに変わんないのっていう事実に気づいて。
なんだろう、
え、これ
ポテチを選ばなくて、
うん、
一勝したと思ったけど、
そう、一勝ってなったっていう。
そうね、
うん、
え、3個全部買わなかったっていうことが大事なんだから。
あ、そうだよね、うん、そうだよね。まあ、だしポップコーンの方が食物繊維が多いから、その分便通とかが良くなるから、
うんうん、
体にいいみたいなことが書いてあった。
うん、そうね、だからポップコーンがいいんだよ。ローソンで売ってるんですか。
売ってます。
買います。
買います。え、でも結構毎日やってんだけど、こういう葛藤みたいな。いや、
わかるわ。
そう、自分なりの言い訳っていうかさ。
そう、コンビニに入るところから、
うん、そう、大概さ、家にヘルシーなものがあるにもかかわらず買って帰っちゃうんだよね。
わかるな、私もナッシュが待ってるのに、
うん、
なんでコンビニ寄っちゃうんだろうね。
うん、今日温泉卵とさ、オクラのやつがあったのにさ、家にそんなヘルシーなものがあったのに、すっかり忘れてポップコーン買っちゃうからね。
いやー、わかる、もう一生やってる、毎日やってる。
え、じゃあイクミの葛藤やる？
やろうかな、じゃあ私も。
うん、え、今日？それとも、
じゃあ平日かな、平日。
あ、平日の毎日の葛藤？
そうだね。あ、今日月曜日か。
仕事もね大変だしね、月曜日。
そう、まあでもまず昼にラーメン食うか。
あ、月曜からラーメン行くのね。
いや、月曜日の仕事終わりめっちゃ疲れた。晩ご飯何食べようかな、1週間の始まりだし。でも昼にラーメン食べたしな。
そうだよ、昼にラーメン食べてるよ、すでに今日は。
そうなんだよな。でも明日からの活力をちょっと考えて。
まあね、だからバランスを取った方がいいのかな、月曜日だからね。
だから一旦つけ麺鉄の厚盛り食べようかな。
あれあれ、
今週の始まりだから、
ラーメン昼で夜つけ麺。
うん、そうだね。
まあ一旦ね、一旦月曜だからね。
そうそうそう、
月曜から我慢してたらやってらんないから、1週間。
いや、そうなんだよ。
うん、そうだね、それはそう。
そう、よし、火曜日ね。火曜日はどうしようかな。昼何食べたいか分かんねえ。何食べよう。
あるよね、たまにね。
何食べようかな。
忙しすぎて何食べたいか分かんない時ね。
でも月曜日ずっと炭水化物だったしな。お魚食べようかな。お魚。
ああ、いいね。
お魚。あ、スシローのお弁当ある。お昼はスシローの海鮮丼で決まり。
海鮮丼行っちゃったか。焼き魚定食とかじゃないんだ。
海鮮丼、刺身が食いたくて。
それはプリン体だな。
でもね、火曜の昼はね、海鮮丼だったから、晩ご飯はコンビニで買うのはちょっと危ないから。
そうだね、踏みとどまって。それは
コンビニは行かずにサイゼリヤのリブステーキ食おうっと。
ああ、
だってタンパク質だし。
大敗。大敗を期した。
あ、ご飯付きでお願いします。
あれ美味しいんだよね。でも
火曜日私偉いな、魚と肉どっちも食べたのか。偉いな。そしたらもう
ハードルが低いだろ。
あれだな、水木金はいくらでも食べていいな。これは
ちょっと計算がおかしいな。いくらでも食べていいことになっちゃった急に。
いやでもな、さすがにな。
水曜日になってる今。
そう、今水曜日。あ、やばい、午前中の打ち合わせめっちゃ長引いた。もう、
うわー最悪。お腹減ってるね。じゃあ
午後からもうすぐ打ち合わせあるし、もう手短に済ませなきゃ。
そうだね、じゃあ手短に。
もうじゃあ地下の刀削麺でいいや。
ん、麺かな、ラーメン。
マーラー刀削麺麺だよな。ここのパクチーつけるかつけないか悩む。まあでも野菜だしパクチー付きでお願いします。
パクチーにチーズの望みをかける人が。
これで立派に野菜取ったわ。
ラーメンのネギもしくはパクチーにその日野菜取ったしっていう言い訳を添える人だ。
でもこのマーラー刀削麺はね、チンゲン菜もちゃんと入ってるっていうのが一番素晴らしいから。濃い緑の野菜を取れてるって時点で私偉いな。
すごい、ラーメン屋ですごい覚えちゃってる。
いや、チンゲン菜うまっ、シャキシャキでうまいわ。新鮮な野菜取れたって感じ。よし、午後も頑張ろう。お昼に食べちゃったからちょっと今日は遠出して外食しちゃおうかな。
おお、いいね。
まあ夜は控えめに醤油ラーメンにしとこうかな。
基準がおかしいんだよな、なんかさっきから。
共同駅にあるヤシゲル煮干し醤油のラーメンが美味しいんだよね。
ここ美味しそう。美味しそうだけど昼麺行ってない日に行きたい。
木曜は在宅か。お昼はナッシュだったから、健康的だったから、
お
禁断のラーメン鈴木の鍋スタマン食べちゃおうかな。
禁断のとかじゃないのよ、大半ラーメンなのよ。ここに来るまで禁断のラーメンじゃないの。
と思ったらもう金曜日じゃん、
週末最後だよ。
金曜だし、みんなとちょっと飲みすぎちゃったし。
あ、夜は飲みが入ってた
な。でもな、女子会だったからな、みんなそんなに食べなかったし、ちょっと小腹空いたな。
みんなはそんな食べてないかもしれないね。
いやでも私も含めてそんなに食べれなかったから。
そんなことあるかな、だいたいいつも一番食べてる気がするんだよな。行くの
今の時間だったら麺屋怪人の塩ラーメンやってるわ。
もう怖いよ。
お魚の出汁変わってすごい丁寧。
もう怖いの。平日
やっぱ酒の後はこの締めなんだよな。
5日中4日ラーメンじゃん。
っていう葛藤を私はいつもしてるかな、平日は。
何だ、どこで葛藤した？
だからそのラーメンの中でもいろんなラーメンがあるからさ。今日は醤油とかさっぱり系とかね、悪魔的なラーメンもあるし、普段はそんなに手伸ばしてないから。
なんかすごい言い訳してたからフェードアウトしてたけど大丈夫そう？
いやーでもね、マブデブさんにおすすめしたいのはね、木曜日に出てきた、鈴木っていう、ひらがなで鈴で、木が鬼って書いて鈴木って言うんだけど、
うん、
そこのね、スタミナ満点そばっていう正式名称なんだけど、
やばそう。
マジでうまいよ。すっごい並んでるけど、鍋を持参すると、鍋にスープ入れて、で、麺は茹でてくださいね、ご自分で、つって渡されて、
うん、
で、家で自分で麺ぶっこんで食べるんだけど、マジで悪魔的うまさ。
怖いね。
本当におすすめ。
ラーメンってなんでそんな中毒性あるんだろうね。本当に不思議だよね。
え、でもあれだよ、お松だってさ、とんかつ以外を紹介してくださいって。
うん、もうそれこそラーメンはあげたらキリがないんだけど、ちょっとラーメン以外ね、じゃあ。
うん、カレーはどうですか？カレー、
あー、え、ドロリ系それともシャバシャバ系？
ドロリ系ですね。
私もそっち派。
そう、インドカレーの方じゃなくて欧風カレーの方が好きなの。
うんうんうんうん、
まさに店名が欧風カリー M っていうお店なんだけど。
どこにあんの？
秋葉原。
おお。
概要欄に載せとこ、さっきの鈴木も。
うん、
秋葉原にある欧風カリー M です。私が家で食べるご飯の2倍ぐらい出てくるんだけど。
あ、そんなにご飯多いの？
だけどさらって食べれちゃう、美味しすぎて。
いやー、ドロリ系のカレーであり、かつ
2人前ぐらいいけちゃうんじゃないかぐらい私は好きだった。味が
やば、
無言で食べちゃう感じ。
そしたらいつの間にかもうカレーがなくなってるんだよね。
そう、
不思議、誰みたいな。
誰食べたの？
誰
誰うわ、私が食べたのは牛バラカレーライス。
うわ、うまそう。
で、温泉卵をつけた気がする。
最高、まあ、それこそ禁断だね。
そう、これにゴーダチーズとか乗せちゃったらもうやばいよ、
ね、やばいね、やばいね。お腹空いてきた、食べたのに。
飯テロだ、自分でやってんのに。ハーゲンダッツもう一個食べちゃおう
盛大なオチじゃん、もうマブデブにはもう迷惑千万な回になっちゃったかもしれないけど、
うん、
ぜひ足を運んでみてね。
うん、全然痩せさせる気ない。
そうなんだよ。
じゃあ次のお便りいきますか。
そうしようか。
うん。
いくみさん、おもつさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。初めてお便りします。ちらかし屋さんネーム、ライムギと申します。
ライムギ。
男性30代。うん。
あ、男性30代。
破天荒で太陽のようないくみさんと、シニカルでいい意味でちょっぴりサイコパスなおもつさんの楽しくコミカルな掛け合いに、いつも元気をもらい、時にはお二人の真剣でクレバーなお話に考えさせられています。
ありがとうございます。
いいね。畳みかけてくれてるね、褒め言葉。ありがとうございます。
ちょっぴりサイコパス。
話は変わりますが、お二人にご意見を伺いたいことがあります。ズバリ VIO 脱毛です。
来ました。
そうだね自分は登山とトレッキングが趣味で、基本的には泊まりで行きます。ただ長いと6日間ほどの行程になり、もちろんその間はシャワーも浴びずタオルで体を拭くくらいです。
うん、
結構ガチの登山だね。
すごいね、過酷だね。
うん、そこで下の話で恐縮なのですが、下半身の衛生面が気になります。毎回処理してから行くのですが面倒だし、途中で生えてくるしで、最近では介護のことを考え VIO 脱毛する高齢の男性も増えているそうですが、仮に自分の彼氏の下半身がツルツルだったらどう思いますか？脱毛サロンに通い始めてからふと女性はどう思うのかなと疑問に思いました。かっこちなみに今は彼女がいません。 PS、 お松さんの
大丈夫そう
が好きですといただきました
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。
ライムギちゃん、あ、ライムギちゃんじゃない、なんでライムギちゃんって言っちゃうんだろう。
そうそう、私もさ、なんか先入観で女の子だと思っちゃうんだよね。
うん、
ライムギ
なんか可愛い名前だよね。
うん、ライムギさん。
うん、ライムギさん。
私は、
うんうん、
下半身がツルツルの方がいいです。
うんうんうんうん。
どう？
イクミは結構毛深い人も全然大丈夫なタイプなんだけど、
うんうん、
かといって下半身がツルツルだった時に、え、やだみたいなことには全然ならないね。
そうだよね、
彼氏だったとしても。うん、だしライムギーさんもさ、登山とかね、明確な理由があるわけだし、その理由も踏まえたらより、え、ツルツルの方がそしたらいいよねって思うわ。
うん、周りでもそんな聞いたことない気がするけどな。毛深いのがちょっと苦手っていうのは聞くことあるけど、
うん、
なんかいっそなくしてることに対してそれが嫌だってあんま聞かないかな。
そうだよね。私なんか一人男性の後輩で、
うん、
もうまさにライムギさんが書いてくれてるみたいに介護のこと考えて VIO 脱毛してる人いる。
うんうん、いるよね。でも
後輩なのに、うん、
うん、いる。介護のことだけじゃなくて自分が絶対楽だしさ、
うん、
ない方が。
ヒゲ脱毛とかもそうだよね。
うん、え、ヒゲはどうなんだっけ、イクミ。
ヒゲはキングヌーの井口治ぐらいまで許せるね。
うん、だいぶ許せるね、それは。
整えてたら、え、井口治もやだ、お待つ。
なんかあそこまで行くとちょっとクマさん系だからさ、クマさんチックはちょっと嫌かもな。
なるほどね。
うん、
そうだよな、私クマさんチックでも全然大丈夫だからあれ許せるんだろうしな。
あ、でもこの脱毛もそうだけどさ、メイクとかも全然してほしいんだけど、どっちかというと。
あー、わかる。取引先のさ、人と打ち合わせしててさ、
うんうんうん、
途中から飽きてくるとその人の顔のどこをいじってみたいなとかめっちゃ考えちゃうんだよね。
うん、
眉毛の形とか。
ああ、
そう、眉山のところを少し削ったら、
うん、
この人多分すごい優しい 優しい感じの顔に印象変わるんじゃないかなとか。
ちょっとわかるかも、それ。髪型とかでよくやる、うん、私、それ。
ああ。
この人絶対もっと短髪の方が似合いそう、みたいな。
わかるな。そしたらすごいフレッシュマンみたいな感じ、かっこよくなるんだろうな、みたいなね。
そうそうそうそう。
なんかもう全然さ、打ち合わせの内容入ってないんだよね。
そうなんだよね。途中からどうやったらさ、よりこの人が爽やかになりそうかとかをすごい考えてんだよね。うん何してんの、マジで。
マジ人の話聞いてないってことがすごいバレるよね。
うん、そう。すんごい目見て、笑顔でうなずいてるけど、実はそういうこと考えてたりするよね。
わかる。だって、たまにさ、唇色めっちゃ悪い人とかいるじゃん。ちょっと塗ってあげたいもんね。何色がいいと思いながら。
何色がいいはやばいよ。
僕、郁右衛門です。
なんでちょっと外人なの
私あと爪ネイルもさ、うんうん、ぜひジェンダーレスになってほしいんだよね。
あー男性がネイルするってことね。
そうい
いかもね。
女の人がなんで爪をやるのかテンションが上がるからっていうのが、
うん、
きっと分かってもらえるんじゃないかな。
そうだね。
ここの数字が合わないんですよって男性に説明するときがあるのね、
うんうんうん、
画面を見て説明してんのに脳内で誰この指めっちゃ可愛い誰誰誰この指はい私でーす可愛いっていう茶番をずっと脳内でやってんの。
茶番だな。
え誰誰この爪超可愛い。いい誰誰
ちゃんとやるよ
私のじゃん。でもさ逆にさ喋ってること真面目なのにその脳内茶番やってんのすごくない。
うんすごいね。すごい二面性だね。いやでもちょっとわかるわかるそれ。
そうでしょ、うん、
打ち合わせですごい真面目な顔してこう説明してる時に、
うん、
男の人が自分の手を見てたりすると、うんうん、ちょっとニヤってしちゃうよね。
そうそうそうそうそう。
わかるわかる。
見てますかみたいな。
何キャラなのそれ。見てますか
何
何それ。
そういうニヤッとしちゃうのを止めるのも、その脳内茶番を止めるのも、男性本人からその爪なんか可愛いですねって言ってもらうことだと思う。
うんうんうん、
自分で塗ったことがないから、うん、それは良さが分かんないのは仕方ないよねっていつも思うわけさ。
そうだね。でもさ、ネイルを褒めるといいよっていうのってさ、結構いろんなところに書いてあるんだよね、きっと。
うんうん、
で、それをちゃんと分かって、うん、ネイルを褒めてくれる男性っていうのもいるじゃん。
そうね。
なんだけど、あ、ネイル可愛いねみたいな感じになって、
うんうん、
ありがとうございますって言うと、うん、もうそれ以上用意がないから男性側に、
あ、そうそうそうそうそう、
あ、じゃあみたいな。
男性もね、うんうん、それ以上のことが言えないから、
そうそうそう、
だからこそね、男性もぜひ爪をやってみて、
うん、なんか真の意味でネイルの良さを知ってもらえたら嬉しいなって思うよね、
うんうん、そうなんだよね。
さっと褒めてそそくさと逃げていくんじゃなくてさ、
そうそうそうそう、
あーみたいなさ、アンガールズのネタみたいな感じになっちゃうから、そうならないように男性もネイルするっていう。
だいぶちょっとね脱線しちゃったんだけど、
うんうんうん、
VIO 脱毛もいいし
全然いいと思います。
ゴリチラ的令和の男性身だしなみ、
性別の垣根超えてもろて、
うん。それでは日能研の公式リュックデザインは一刻も早く変更した方がいいと思っているイクミと、
配達に来たヤマト運輸の人に家の中をめっちゃ見られて動揺したお松でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
怖い、なんで配達員が家の中見てくんの。
なんかね、私開けると全部が見えるのよ、ほとんど家の中が。
ああ、家の中が
廊下がない家なのね。
なるほど。
で、今までの配達の人さ、ちょっと扉開けてさって荷物だけ渡して帰る。
そうよね。
なんだけどその人全部扉開けて、
うん、
おーって言って中見てかっちょいいって言って帰ってたの。
え、怖いんだけど。何その人。
怖くない。もうなんか笑っちゃったの、私もそれで。多分
その
ちょっと内装が変わってるから、うん、それを見て言ったんだと思うんだけど、あんまり言わなくない、それを。
言わないね。
祭り男みたいな見た目だったんだけど。だからそのかっちょいいっていう言葉がさ、すごい懐かしかったんだよ。
すごいね。なんか配達員の人にとっては配達することがもうお祭りだったんじゃない。テンションが上がっちゃってみたいな。かっちょいい
かっちょいいって思ったよね、私も。
そうなんだけれども
逆に